皆さんこんにちは、今日は後藤貞樹ガバナーさんの公式訪問ということでですね、まずご紹介の方ということなので、ご紹介いたします。後藤ガバナーは所属は大和中央ロータリークラブでございます。ロータリー歴としましては1980年に大和中ロータリーに入会した、それと1997年から98年の大和中ロータリークラブの会長を務めまして、2006年2007年第6グループガバナ補佐を務め、地区の関係としては1998年から今年度という形でですね、今年度ガバナになられたわけですけれども、詳しいあれについてはこの活動計画書にも載っておりますけれども、私は従来のガバナといいますと、このページでは書ききれないくらい地区に出ておるわけですけど、後藤さんの場合は非常に地区としては短いわけですけども、その面ですね、非常に私今まで今年お付き合いしまして、我々ロータリアンの目線でいろいろなものを考えていただく、この会員現象の中ですね、非常に地区に対してもクラブに対しても変革していかなきゃいけないということを説いております。どうか今日はゆっくりですね、皆さんに後藤ガバナーのご意見ご方針をですね、お聞きしたいというふうに思います。どうか一つよろしくお願いいたします。ガバナーさん、後藤ガバナーです。よろしくお願いいたします。
改めまして、茅ヶ崎ロータリーの皆様こんにちは。今紹介をいただきました今年度ガバナーを務めます後藤貞樹と申します。よろしくお願いをいたします。話の前に先ほど大変な歓迎をいただきまして、実は公式訪問古い設立のクラブから回らせていただく中でこれほど感動したことはありませんでした。本当にありがとうございます。私ロータリー30年のキャリアを持っておるわけでございますが、茅ヶ崎クラブにお伺いをガバナーの立場でさせていただく中で、歴史を積み上げながらこういう形で皆さんが明るく楽しくロータリーを楽しんでおられる姿に接しまして、本当に私の今までのロータリーの体験の中でこれほどのクラブがあったのかというふうに感動したわけでございます。さらに嬉しかったことは、先ほど会員の奥様がですね、ピアノの生演奏をしていただいておるというふうなこと、こちらの方も本当に生演奏という形の演出でですね、嬉しく思いました。こちらのクラブ、褒めるという部分だけでしか私の先ほどの会長幹事のお話の中でもないわけでございまして、たまたまお話を聞きますと、 こちらのクラブでは長谷川さんですか、岩沢さん、熊沢さん、小川さんという大正生まれの方も在籍をされて元気に活動をなさっていることを補佐からもお聞きをしております。ぜひこれからもこのクラブが地区においてあるいはグループにおいてリーダークラブとしての活動で先頭に立って走っていただくことをこの場を借りまして御礼を申し上げますとともに、私の地区チームの一員として成田さん、斉藤さん、デーモン・クライトさん、お3名の方が地区の一員として支援をしていただいているということも合わせて感謝を申し上げます。本当ならお一人お一人にご挨拶を申し上げなければならないところでございますが、高いところから御礼を申し上げて、私の今年度の考えあるいは国際ロータリーの会長の考えをお伝えしてですね、役目を果たさせていただきたいと思います。ご案内のように今年度 RI 会長はレイ・クリンニン・スミスという人でございます。こちらのクラブはご案内のようにその RI の会員であるということでございますから、当然レイ・クリンニン・スミスという人がどういう人かということについて直接皆様が触れ合うという機会はないと思いますが、私が国際競技会あるいは国際大会でこの方のですね、人となりを垣間見るという機会がございました。120万人の超えるロータリアンがいられるという中で世界のトップであるわけでございますが、もちろんロータリアンにとっては RI 会長といえどその部分においては公平平等ということでございますが、やはり、RI 会長というお立場になりますと、日本の天皇陛下のように国際競技会国際大会では上にも置かないというか下にも置かないという形の中でですね、取り巻きが大変周りを囲んでですね、なかなかガバナーエレクトとしてもお近づきの機会というのがないわけで、先輩からもそういうふうに聞いておったんですが、この方はですね、国際競技会世界で531名のガバナーエレクトがいるということで、配偶者を含めると1062という RI の関係者が200人ぐらいいますから、約1200から300の関係者が一堂にあそこのサンディエゴの大きなホテルに会するという中で、当然ガバナーエレクトのトレーニングというのが朝から夕方まで開かれるわけでございますが、その会議が5時に終わって2時間の休みをした後に夕食会あるいは歓迎晩餐会という席がこういう形でしつらえられるということになっておりまして、たまたまそういう部分で日本のガバナーあるいは世界のガバナーと10人単位で流れを食事をというふうなことがあるわけですが、そこにですね、取り巻きを一切お連れにならないで、ここに例えば A テーブルだとすると親しくよというかハローというふうな、まあ夜だからという話をちょっと呼びかけられたから分かりませんが、そこに自然にこう来て会話をされる、英語ができれば本当にフランクにこう話ができるというふうな方でありまして、非常にその人物というものが、この方はミズリ州 農耕出身でアメリカ南部のカウボーイのなんか関係のお寺ということで、全然その集まりにもですねカウボーイスタイルで出てきて、それこそ、こういうネクタイの着用はされませんし、非常にリラックスした形で自らロータリーを楽しむというふうな雰囲気を感じさせておられました。そして私が一番感心したのはですね、この今年度の RI テーマの地域を育み大陸をつなぐというテーマがもちろんある中で、日本のガバナーがですね、これ布で、こちらはなんかそこにある部分で小さい布なんですが、大きな布でできている目立つそのRIテーマを持ってここにサインをしてくれという要求をされた光景を見ました。写真をですね、次から次と次年度の RI 会長ですからガバナーエレクト世界の関係者が俺も撮れということで、写真を撮りたいですが、大変長い中で順番が来た日本のガバナーがその部分にサインをしてくれという要望を出された。ですぐサインができるような布ですから、こういうところへ置かなければサインができないんですが、そういう形でおそらく断られるだろうというふうに見ておりましたところですね、全部の写真200人ぐらいの配偶者含めて希望があって撮っておられたんですが、その終わった後にですね、その方を待たしておかれたので隅に行ってそこにそのマジックでサインをされてお返しになった。そのお顔の表情がですね、本当にそのそういうことを頼んでくれてありがとうというふうな、面倒くささとかおごり高ぶるというようなお顔が全然感じられない。だから日本のガバナーわがままなガバナーだと私は思ったんですが、本当にその浸水するというふうな光景を目にしたことをもっても、この方が素晴らしいその世界の RI のトップであるということを皆様にお伝えをしておきたいということがまず一つでございます。当然そういう方ですから、私は思いやりある意味の親しみの中でですね、従来のいろいろな RI のことについて当然その慣習とか習慣というものに手をおつけにならないだろうというふうに私は見ておりました。ところがこの人の凄さはですね、そういう優しさとは反対にですね、 RI の最高責任者としてどうしなければ RI の維持というか考え方がそのできないかというふうなことに大変な改革の手段を発揮されております。一番ご案内の部分が多いと思いますが、 RI 役員で報酬をいただくというか、ロータリーの皆さんの人頭分担金で報酬をいただけるのは事務総長だけであるわけですね。その事務総長も11年お勤めになってまだまだお若い江戸二という方でございますが、この方を先の RI 理事会で今年度をもって解任をすると、要するにクビだというふうな形の荒療治を示されております。それはご案内のように RI は今皆さんからお預かりする人頭分担金とか、あるいは財団に対する寄付の運用に失敗をしてですね、2年前のリーマンショックの時に200億円を超えるその損失を運用損を出してしまって、非常に財政的な基盤というものが苦しいという背景にあるわけでございます。そういう中でRI の運営をどうするかという観点の中で、当然世界中からその委員が集まるというか、RI の運営のために世界に日本でもいろんな方が RI に関する役員をされておるわけですけども、その方々がRI にシカゴの本部に集まるということになると大変な経費がかかるわけですね。これについてこれをその委員会の数を減らす、あるいは職員の 数を減らす、もちろん給与カットは当たり前というふうなこと、加えてですね、その RI の役員の部分においてはテレビ会議の採用というふうなことで、あらゆる手段でその合理化というか、非常に人が手につけたくないことをこの方が取り組んでおられるというふうなこと、さらにはRI の役員であられる方の移動については今まで決まりがなかったわけだそうでございます。これについても先の規定審議会の決議をもって一つの決め事を皆様にお諮りをしていると、 RI の役員でも今まではファーストクラスとかそういうふうな待遇が受けられたそうですが、これがもうエコノミーかビジネスの一番安いものかというような考え方も示されているということをもってしても、本当に大変な改革、 RI の財政危機という背景はあるにしても大変な大なたを振るわれておられるというふうに認識ができるわけでございます。非常に性格的にですね、その変化を恐れる必要はないというような考え方、今までの歴代の RI 会長はその全面的にですね、前例踏襲主義というふうなお考え方が大変強いという部分で、一番びっくりしたことをすでに私どもの年度においては基本的に RI のこの会長の方針の中での情報が届かないというか、うまく伝わらなかったわけでございますが、地区大会、実は10月の16、17日、第6グループ、私どものクラブがホストになっていただいて、コホストで行われるわけでございますが、このRI 会長代理というもの、これについてですね、当然今まで RI にお願いをして、 RI から昨年はマックガバンという元副会長が我が地区にお見えになったというふうなことでございますが、このRI 会長代理の派遣についてですね、3つの選択肢を地区に委ねるというふうな決断をされて発表をされております。一つはですね、従来通り RI 会長代理を RI にお願いすると、この場合についてはですね、1000ドルしか旅費を RI は負担をしませんので、あとはクラブが、地区がお考えくださいという選択。二つ目はですね、自分たちの地区で RI 会長代理を選ぶ選択。この考え方。そしてですね、最後びっくりしたこと、これがいいかどうかはわかりませんが、RI 会長代理を呼ばない選択も地区で考えて、いいのではないかというふうな呼びかけをなさって、現実にこの年度に、一緒の年度にそれをしていいというふうなお知らせを受けておるわけです。で、私どもはその情報というものがしっかり伝達されておりませんでしたので、私どものクラブの姉妹クラブの関係がありまして、韓国から2年前の RI 会長をお務めになったデイケイリーという人をお呼びするということで、たまたま韓国という近い関係でおいでをいただくということになりましたので、旅費の負担がまあ8万6千円で足る足らないはあると思いますが、地区の大会委員会にそれほどご負担をかけないでいけるという幸運にも恵まれておるわけでございますが、今後のこの地区大会の RI 会長代理の選択というものが果たして地区としてどのようにしたらいいのかという大きな問題に行き渡るだろうというふうに私は感じる次第でございます。こういう全てが改革というか従来の慣習を見直そうというお考えの人でございますから、この RI テーマ、地域を育み大陸をつなぐというテーマ、古いこちらのクラブ の方々におかれてはこの RI テーマはロータリアンに向けたものというのが定説であったわけでございますが、この RI テーマをロータリアン以外の人に分かっていただく言葉としてはどういう言葉が適切なのかということ、さらに構成するそのロータリアンに対して、自分たちのロータリーの意義というものを再確認をしていただくというふうなことの意味合いとしてどの言葉がいいかということで地域を育み大陸をつなぐというお考え方を発表されたわけでございます。先ほどこちらのクラブの今までの歴史川本会長からもその都度何か報告があるようでございますが、まさにそのこちらの茅ヶ崎のロータリークラブのこの50年の歩みというのは、当然茅ヶ崎という地域に50年前に生まれて、その地域の人々行政含めたいろんな形でこのクラブの役割というものがその人たちのために役に立ってきたと、先ほども感動したんですが、この茅ヶ崎ロータリーの歌はまさにこの町の礎を共に作りてゆかんということ、これがこのこちらのクラブの私は地域を育みという今年度のテーマそのものではなかったのではないかと思います。でさらにこちらのクラブは先ほど池上さんから台湾との姉妹クラブの話もございました。そして青少年交換のいろんな受け入れ派遣というものについてもいろんな形の積み重ねをしてこられるということ、まさに国際交流国際理解というものの役をこの50年間の間にわたって果たしてこられたということ、これも大陸をつなぐというテーマに私はぴったりの表現ではないかと思います。ただここではあくまでも社会奉仕とか国際奉仕ということが強調されているわけでございますが、私が国際協議会でレイ・クリンギン・スミスさんから聞かされたというか、皆さんにもいろんな情報をお伝えされていると思いますが、ロータリーは基本的に1週間に一度職業の違う人たち、その人たちがここに集まってお互いの思い、お互いの職業情報情報を交換して自分自身の人格あるいは経営こういうものにその生かしていくというところのクラブ奉仕あるいは職業奉仕というそれぞれの職業を異にする人たちの集まりという特性をしっかり基盤にして社会奉仕国際奉仕というものにつなげてほしいということも私どもにお話をされておりますので、皆さんにおかれてもクラブが基盤だというふうな認識の中で、ぜひそういう形の礎というものをしっかりこれからもお作りいただくというふうなことで、このテーマのご理解をお願いいたしたいと思います。さて、こういう方のもとで私が1年間皆様のご支援ご理解の中で地区運営の責任を負うわけでございますが、私は先ほど池上補佐がお話をされましたように、実は地区の委員会活動にほとんど関与が少ない人間でございまして、私がこういう立場になって地区というものをどういうものかという形で自分なりに見ましたわけでございますが、地区というものはですね、 RI の一機関という形で便宜的にこの神奈川県でも横浜川崎を除くその他の地域という形で2780があるわけでございます。これはもう皆さんご案内の通りなわけでございますが、ところが地区とクラブの関係を見たときに、この辺がですね、どうも上下関係、RI という組織とクラブというのが本来的に密接不可分の関係である、この間にある地区というものがどうもよくその分からない存在だというふうに私感じたところでございます。私どものグループの 中には昨年10名の会員の中で、5人も地区の委員長副委員長という要職にお疲れになっておられるクラブもございました。当然地区の役割を担っていただくということは大変な奉仕、これもお願いをするという部分では奉仕そのものだと思うわけでございますが、10人のクラブで5人も地区に行って地区指導をされるということ、私にはこれは大変不可解な部分でございましたので、私は基本的にクラブの会員数に応じた地区員の選考というふうな考え方を今年度させていただいておりますし、ロータリーの基本は単年度ごと1年ごとという基本的な考え方の中で、同じ人が5年も10年も委員長をたらい回しのように受け持っていただくということは、本来的にこれは自己研鑽という部分で言えば、いろんな役割をこちらのクラブでも1年ごとに交代をされるという中で、人の痛みとか人への思いやりというものがご理解をいただけるというところに、ロータリーの私は自己研鑽の本質があるんだろうというふうな思いをしてましたので、やはりこの長く地区の委員長副委員長をお願いした人には、一旦クラブにお戻りをいただいて、クラブ活性化のためにお力を示していただいて、また地区に戻っていただくというふうな形でやらせていただきましたところ、大変な批判も受けたところでございますが、大方私への支援というか考え方に賛同していただける方もいらっしゃるわけでございまして、これからも地区というものがクラブにとってのその地区でなければ、 RI という機関で先ほども言いますようにクラブが基本だということ、だから地区というものは透明化されてなければ私はおかしいという思いでおります。いろんな基準を整備して地区の基準作りを努めてまいります。そして先の諮問委員会でお諮りをして反対をされるという心配もあったんですけども、私そして、森エレクト菅原のみにという形でバトンを渡してお願いをしていくわけですが、さらに前年の奥津ガバナー、そしてその前の山地ガバナーにも加わっていただいて、地区長期計画というものを検討しようよと、クラブをお助けすることの地区の役割というものを再確認しようというふうなことで設置をしたいという申し出をさせていただいたところ、諮問委員会でもゴーサインをいただいたわけでございます。そういうふうな集まりの中でですね、地区とクラブという関係、クラブは RI が求める効果的なクラブという要素を持つべきなわけで、一番目は会員基盤の維持拡大ということ、そしてこちらのクラブのように地域に役立つ効果的なプログラムを開発すること、そして3つ目は RI の会員であるわけでございますし、こちらのクラブは大勢の方の志の中でですね、地区目標という形の財団180ドル米山2万円ということをまさに完璧なようにお約束をいただいて果たしていただいているように、ただお金の支援だけじゃなくてプログラムへの理解というものも合わせて効果的なクラブの要素になっておりますし、さらに先ほどお話をした地区委員にこちらのクラブ3名一生懸命、本当に地区委員一本釣りという形でですね、私も先ほどお話しました成田さん、斉藤さん、デイモンさん、直接存じ上げてなかった部分でございますが、本当にこちらのクラブからお3名出ていただく中で活躍をしていただいているということの事実をもってしても、本当にクラブを超えたというふうな効果的なクラブの要素をしっかりこちらのクラブは果たしていただいているということでございます。そういうふうなことで、一つ一つでしか変わらないという形のロータリーの現状もございます。ぜひ皆様の お力ご支援をいただいてですね、地区がクラブのためにあるということに私は全力でこの1年取り組んでまいりたいと思いますので、ご理解それぞれのロータリー館があるかと思いますが、ご支援をいただければ幸いだと思っております。時間が参りましたので、これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。